さて、それでは4時台のゲスト、スタジオにお入りいただいております。キリンビール神戸工場から新工場長の伊藤浩樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新工場長着任はいつでいらしたんですか？
はい、今年のですね、はい、3月30日付で、はい、北海道から神戸にはるばる参りました。
そうなんです
か。よろしくお願いいたします。
関西エリアは何度かお行ってになってらっしゃるんですか？
いや、それがですね、私はあの関西初めてでして、はい、そうですね、北海道の前が九州でして、その前が東北の仙台で東京で、出身が福島ということで、実は関西初めてでございます。はい、
そうなんですか。印象はいかがでしょうか？
そうですね、まだ2週間ぐらいですん で、
です、ね、
まだちょっとあれですけど、はい、まあ、人が優しい街かなっていう印象は非常に受けてますね。
そうです。言葉はいかがですか？
言葉ですか？
はい、
言葉ですか？まだ、言葉というよりもですね、
勢いとか言葉、
ボケとツッコミがまだ最初わからなくてですね不妊日ですね、うちの工場のメンバー話をしますとね、ボケるんですね。僕もそれがですね、ショックでですね、なんか傷つけちゃったかななんてね、あ、来まへんわなんて言われるとね、だんだん慣れてきました。
あ、そうですか。はい、皆さんとってもコミュニケーションとってもね、よく取ってらっしゃいますよね。
そうですね。楽しいですね。
そうなんですね。はい、じゃあ、改めて、キリンビール神戸工場をちょっと簡単にご紹介いただけますか？
はい。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、改めましてですね、場所はですね、北区赤松台にございます。はい、創業開始がですね、1997年と。ということで、はい、ちょうど25周年になります。
そうなんですね。
はい、で、生産能力はですね、まあ、中大規模クラスといいまして、国内ビール工場で30万キロリッターだいたい、そうですね、1年間に30万トンといいますと、はい、1人1日1リッター飲むと、そうですね、700、800年ぐらいかかりますよね。それぐらいの量を年間で製造しておりまして、あ、
はい、
まあ、近畿圏、2府4県になるんですかね、こちらに出荷させていただいております。
そうですか。いろんな商品がありますけども、どんな種類を作ってらっしゃるんですか？
そうですね、いわゆる定番の商品でして、はい、一番搾りです
とか、一番搾り、
はい、ラガー、キリンラガービールですとか、
キリンラガービール、
あるいは淡麗、あるいは最近ですと、はい、本キリン、
あ、本キリンを作ってらっしゃいますか？
あと健康機能系ですと、グリーンラベルとかですね。
あ、はいはい、
そのあたり大体7液種ぐらい通年でですね、作っております。
あ、そうですか。はい、なかなか工場見学がスムーズに、ね、いかない時期をこの2年ほど過ぎてきましたけども、いよいよ始まっていくということで。
はい、そうです ね、
後半ではちょっとそんなお話を、ね、伺っていきたいと思います。皆さんやっぱりいろいろとまんじりもせずにその時期を待ってらしたんではないですか？
そうですね、やっぱこうね、何回かこう再開できそうな、ね、形にはなるんですけど、 その都度ですね、
そうですよね、
波が来てですね、大難波、大難波ということで、
はい、
まあ、今回3月末ですね、やっと見学再開できたということで、まあ、この後ですね、うちのガイドが説明と思いますので、ぜひともよろしくお願いします。
はい、詳しくこの後伺っていきたいと思いますが、はい、キリンビール神戸工場さんはすごくいい場所にありますよね。
そうですね、まずビール工場といいますと、まあ、ビールの原料とは水、
あ、そうですね、はい、
そしてあと麦でございます。はい、で、その水がですね、こちらの水非常にいい水でして、やっぱその水を原料に美味しいビールを皆様に提供するというような状況になってますね。
はいはい、で、環境がいいところにいらっしゃるということもあって、すごく環境にも配慮されてますよね。
そうですね、
以前お話を伺った、何もゴミが出ないとか。
そうですね、再資源化、まあ、100% ということで、まあ、これ事業者全体でですね、
はい、
取り組んではおります。で、それ以外にもですね、まあ、特徴としますと、まあ、環境配慮型ということで、例えば省エネルギー活動ですとか、まあ、そういったそのエネルギーの無駄遣いをしないというのは、ビール工場、国内ビール工場の中ではトップクラスでございます。はい、
あ、そうですか。
ですから、今で言うと、例えば石油ガス、あるいは電気、このあたりの使用量が非常にビールの製造量に対して少ないというようなところで、環境配慮型の工場になってます。
それはこう皆さんの努力、それともこう機械で何かそういうことをされてらっ
はい、もちろん最新鋭の省エネルギー型の設備を入れているということと、あと何よりもうちの工場の、はい、メンバーがですね、まあ、そのチューニングということで、まあ、いろいろこう技術力あるいは技能を使いながらですね、省エネルギーに対していろんな、まあ、シミュレーションをしてデータを取って、
はい、
で一番電力あるいは蒸気が少ない製造方法って何っていうのをチューニングしながら、この25年間でですね、築き上げた結果という形になっております。
あ、そうですか。そういうこうなんかこうコンテストみたいなのあるんですか、その同じキリンビールさんの各工場として。
一応ですね、工場ごとにですね、比較データのですね、大体1リッタービール1リッター作るのにどれぐらいのエネルギーギガジュールでやるんですけども、使うかっていうことで全工場をこう比較します。で、弊社ですね、9工場ございまして、でその9工場の中で比較しております。ですので大体1番か2番ぐらいを取るような形を取ってます。でさらに言いますと、こうビール他社4社でですね、まあそことの比較、それは公表できませんけども、まあ、その中でもかなりトップに来ている工場でございます。
そうなんですね、はい、ちょうど三田は工場までの直通のバスが缶バスとね、はい、相性で皆さん通称、
はい、
やっぱりすごく目に留まりますのでね。
そうです ね、
ただ今の、はい、見学ができないので、昔はよく走ってらしたのをこうすれ違って目にすることありましたけど、今はなかなか難しいところなの で、
ね、
早く収まって
そうですね。最近少しこう走り始めましたんでね、皆さんの目にかかることもあるのかなというふうに思っております。
そ
うです
ね、はい、その他その神戸工場のぜひ他にこう特徴といいますか。
そうですね、最近ですね、まあ、直近で言いますと2021年ですかね、2月にですね、太陽光発電ということで、
はい、
これを設備投資しまして導入してます。だいたいですね、電力量で言いますとね、3000キロワットですから、
はい、
ご存知の方はかなりの
すごい量、
はい、で、まあ、国内食品工場でもこの3000キロワットの太陽光発電を工場内で設置して発電するというのはかなりトップクラスでございます。
そうなんですか、はい、これは例えば何パーセントぐらいを賄っていることになるんですか。
そうですね、半分ぐらいは買ってます。はい、
それはすごいですね、はい、やっぱりその場所もちょうど丘の上にありますから、場所もとても適した場所という感じもしますね。
そうですね、うちの工場の特徴として、倉庫とかが全部平屋になってまして。あ、
そうですね、
ですので大体この太陽光発電のパネルといいますのは、屋根の上に設置します。
はい、
でその屋根の面積が広ければ広いほど設置面積も増えるということになってますので、そこをうまく活用してですね、太陽光パネル発電をですね、させていただいてます。
はい、かなり早くから入れてらっしゃったことは入れてらっしゃいましたよね。
そうです、小規模のものは、入れておりましたが、はい、21年で昨年ですね、昨年全工場的に大々的に温室効果ガス削減というところで、
はい、
かなりの投資をしております。
そうですか、はい、それから先ほどの缶バスもありますけども、神戸市の赤松台という場所には終わりですけども、はい、よくよく代々の工場長からお話をお伺いするのは、やっぱり三田というのがそのバスも通っていくので地元という感覚がものすごくあるんですっておっしゃっていただいて、いろんな情報発信をお手伝いもさせていただいているんですが、地域との関わり今は難しいですけど、
そうですね、
行き来できるようになったらどんなことをされたいと思っていらっしゃいますか。
そうですね、地域との関わりたくさんありますけども、いわゆるそのうちの会社では CSV の取り組みということで、
はい、
キリンビールは CSV 最先端の取り組みをしていくというポリシーがございまして、はい、会社全体ですね、方針としまして、まあ、その中で、まあ、一つとしてはまあお酒を扱ってますんで、例えばですね、ハンドルキーパー活動といいまして、警察署の方と一緒にですね、はい、飲酒運転撲滅の活動ですとか、
はい、
あるいはその 行政さんと共同したですね、適正飲酒プログラムみたいな、そういった説明会ですとか勉強会みたいなのも、させていただいております。
いろいろこう、アルコールというものの良さも楽しみながら、 ある意味そこにこうはまり込まないような取り組みもずっとされてらっしゃるということなんですね。そうですか。じゃあ今後の動きなどまたご紹介できたらと思いますので、ぜひ教えていただきたいと思います、じゃあちょっとここで今度は後半の方といいますか、新工場長の趣味など
趣味
ちょっとお伺いできたらなと思うんですが、ご趣味は何です
か。そうですね、やっぱこう、転勤族ということもありましてね、先ほどちょっと冒頭で話しましたが、いろんな地域に行っておりまして、
そうですね、たくさん行ってらっしゃいますね。
その地域で一番手軽にできる趣味って何かなと、ましては単身赴任が多いですので、そう考えると一人で楽しめるもの、まず一つは読書。これは歴史ものですとか、それは大好きです、でもう一つがですね、自転車なんですね。手軽に一人でその地域、地域を、文化、あるいは歴史、あるいは人を、知ることができて、かつ、体にもいいと、いうことで、自転車が趣味ですかね。
そうなんですか。
はい、
サンダーはもう回られましたか。まだ2週間で難しいですか。
まだ2週間ですけども、日曜日か、先週にに今週日曜日ですね、
この間の日曜日ですね、
10日の日ですね、ちょっと夕方時間あったので、家三田駅の近くなんですけども、ちょっと自転車で青野ダム行くといいよなんて言われたんで、
そうですね、はい、
ちょっとそこまでちょっと行こうかななんて思ってたら、目の前になんか高級自転車乗ってる方がいらっしゃったんですね。
これはもう趣味が同じだ
なと、こんにちはなんてね、世間話しながら、初めてなんすよなんて言って、どこ行くんですかなんて、いや今から三田市の、孟子、
ちょっと夕方ってさっきおっしゃいました、
ね、夕方です。
孟子、
孟子
駅前から、
いや僕もよく分かんないんで、
孟
子行くからさ、ついてくる、あんちゃんついてくるなんて言われて、はぁ行きますなんて言って、多分すぐそこだと思ったんですね、僕。
そうですね、
青野ダムのちょっと先かなと。
あ、
行ったらですね、それどころか
大変です。
景色すごい綺麗でしたね。でも
本当に解放されますでしょう。空が広いと思いますでしょう。そうですね、車で行った時でも本当に思いますから、自転車だったらなおさらだと思います。どのぐらいのお時間になりました？
結局ですね、2時間ちょっと走ってたんですけども、上り下り、
そうですね、
そうですね、永沢寺でしたっけ、
永
沢寺の花勝負園というところでちょっと最後、
ございます、
休憩して、そこから折り返して、あとずっと下りで来たんですけど、桜とね、段々畑僕段々畑大好きなんですよ。昔の歴史もありますしね、その地域地域のその苦労みたいなのも分かる、本当に山も綺麗でした、桜も綺麗で、川も綺麗、何よりもその方、もう赤の他人に対して2時間半もですね、一緒にですね、
ご一緒に
サイクリングしていただいて、
その方は地元の方なんですか？
ウッディータウンに住まれてってましたね。
じゃあ地元の方で、
地元何してるか分からないですけど
よくじゃあ孟子の方にもきっと行ってらっしゃって、今なら間に合うと、昨日あたりだったら今週の日曜日か、暑かったですから、
そうです
ね、夕方にはちょうどかなと思えたんでしょう
か。
心地よかったですか。そうですか。
何よりもその人の優しさに感動して夜ですね、ほっこりした曲だけあります。
あ、そうですか、
はい、
まだまだじゃあいっぱい楽しめるところがございますけども、
そうですね、ワクワクしますね、
このあたり何かそういうご一緒に企画をしていただいても、私たち何かできたらいいななんて思いますけどね。
そうですね、いろいろできるといいですね、
前いらしたところが北海道っておっしゃってましたけども、やっぱ北海道もずっと自転車で回っていかれました。
北海道はですね、夏場は北海道いろいろ回れたんですけど、冬はですね、12月中旬から3月末まで全て雪になりますんで、
そうですね、
クロスカントリースキーをやってました、
すごい。あ、そうですか。じゃあもう体力には自信がおありですよね。
そういうわけでもないんですけどね。
そうですか。
もう雪の中だと自転車乗れませんから、
そうですね。
でもその分やっぱこういろいろ知り合いですとか出会いというのがあって、どこでもそうですけども、皆さん優しい、いい方が多いですから、そういった出会いを大切にしたいなと思って、北海道でもスキーしてました、
そうですか。今後のじゃあ神戸工場さんの動きとしてのこう 目標といいますか、はい、ございましたらちょっと教えていただきたい。
そうですね、まずはですね、こういう状況ではございますけれども、まず皆さんに最高の品質の美味しいビールをですね、はい、お届けする、これがまず原点でございます。でこのためにはですね、社員一人一人がですね、本当にこう健康で事故なくですね、美味しいビールを継続してお客さんに届けられるということが使命だと思ってますので、をしっかりとやっていくというところとですね、あともう一つはですね、その環境配慮型ということで、はい、できればですね、先ほどちょっと説明できなかったんですけど、はい、サンダビール検定、サンダ市のですね、
はい、
ね、川本公民さん、蘭、はい、学者ですね、僕来て初めてその本人は知ってたんですけども、三田の方だってのは初めて知りまして、
そうだったんですか、
公民三田ビール検定ですとか、はい、いろいろこうコロナが収まればですね、先ほど言った以外のですね、地域との取り組みというのをさらにやっていきたいと思ってます。それこそ水源の森活動といいまして、はい、ボランティアといいましょうかね、千狩りとか、あるいはその、貯水池のですね、水源をきれいにしていくとか、そんな活動もですね、今まで毎年やってましたので、
そうでしたよね、
再開したいなと、そういう思いでございます。
はい、本当にコロナが一段落することをみんなが願ってますね。そうですね、じゃあ今後もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
まずは前半の方にはこの3月着任されたばかりのキリンビール神戸工場の工場長伊藤光輝さんのお話をお届けしました。では1曲お送りして、後半はやっと動き出しました、見学のことについて工場見学のガイドの平岡さんにお入りいただきましょう。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
4時23分に向かっています。それでは後半はキリンビル神戸工場の方からもう一つ、今度は工場見学が動き出しましたので、そのお話をキリン&コミュニケーションズ株式会社工場見学ガイドを担当されていらっしゃいます平岡麻美さんに詳しく伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いよいよ動き出しましたね、待ちに待った動きですね。もうすでに見学は始まってるんですよね。
はい、そうです。3月25日からスタートいたしました。
はい、はい、そして今回は動き出しただけではなくってリニューアルされたということですので、はい、このお話を詳しく教えてください。
はい、そうですね、この度キリンビール全体として、はい、工場見学が新しく変わりました。はい、リアルとオンラインを融合させた新しい工場見学です。はいはい、工場見学に工場にお越しになって参加される前と後に楽しめるオンライン工場見学というのも加わりました。
じゃあ参加の前と後にオンラインで、はい、
そうなんです。
あ、そうですか。
はい、ですのでご自宅とキリンビールの工場両方で、キリン一番搾り生ビールの美味しさやこだわりを体験することができるようになりました。
そうなんですね。はい、よりこう見る前はワクワクするし、はい、寄せてもらった後はまたその余韻が蘇ってくるという、
はい、
ああそうなんですね。じゃあもう少し詳しく教えてください。
はい、そうですね、この神戸工場に来ていただいた時の工場見学についてご紹介いたします。
お願いします。
は
い、
ツアーが工場だけの特別体験、キリン一番搾り美味しさ実感ツアーという名前で、はい、3月25日より新たな内容でツアーを開始しました。より五感に訴える映像を新たに採用しまして、はい、臨場感あふれる工場見学で一番搾りの美味しさへのこだわりというのを皆様に存分に実感していただいています。
そうなんですね。はい、もう来られてます。皆さんの感想は届いてますか。
はい、たくさんの嬉しいお声をいただいていまして、以前いらっしゃったお客様も前よりもよりこだわりを感じることができたというお声であったり、はい、最後にテイスティングタイムもありますので、やはりいろんなことを知って飲む一番搾りは今まで以上に美味しいという声もいただいています。
そうですか。はい、わかりました。じゃあ続けてください。
はい、そうですね、今回の新しいツアーでは、ビール好きの大人の方によりお楽しみいただけるように、お客様が最も楽しみにしている、テイスティングの時間、
はい、
こちらで社内資格制度に合格したスタッフが注ぐ こだわりの一番搾りをご提供しています。
やっぱり違うんですか？
はい、違います、はい、泡が違う、味が違うという声をいただいています。ああ、
そうなんですか、
はい、そうなんです。またその従来のテイスティングというのはお客様だけで、うん、飲み物を召し上がっていただいて楽しんでいただいていましたが、今行っているツアーはビールのことをもっと深く知りたいという、うん、ビール好きのお客様のニーズに応えまして、3種類の一番搾りの美味しさが楽しめるテイスティング方法を体験できる一番搾り美味しさ実感セミナーを実施しています。
セミナーがあるんですか？
そうなんです。はい、ですのでガイドが資料をお客様に見ていただきながら、工場で飲む一番搾りがなぜ美味しいのかであったりですね、そのテイスティングの際に提供している一番搾りをより美味しく召し上がっていただくためにどういったポイントにこだわっているかというお話もしながら皆様に召し上がっていただいています。
ああ、それで先ほど の見学された方の感想があるわけですね、はい、より詳しくセミナーを受けながらいただくということで、はい、単に今まではテイスティングということでこう来た皆さん方同士がもちろん美味しいんですけども、はい、そこにこうちゃんとこうまたお話がプラスされるとより味わい方とかが変わってくるわけですね、
はい、
あ、なるほど、そういう仕掛けもしてらっしゃるんですね、はいはい、でその後はどのようになりますか？
そうですね、その他にもそのテイスティングが始まる前の工場見学の部分で言いますと、はい、その映像の部分ですね、うん、今まではその麦芽の試食や麦汁の試飲というのも、はい、以前からありましたが、
そうでしたね、
はい、その体験がよりですね五感に訴えられるように、うん、映像なども新しくなりました、
うん、あ、そうですか、はい、じゃあもうまずは行く前もいろいろ伺って、はい、オンラインで、はい、これはもう決まった何かこう映像があるんですか？
そうですね、インターネットでキリンのホームページからも自由にご覧いただける映像があります、はい、ですのでお越しいただく前にまずはその映像、うんうん、オンライン工場見学に参加していただいて、はい、まあちょっとワクワクとした気持ちを持って当日お越しいただくと、よりまた一番搾り の、はい、魅力というのを楽しく実感していただくことができま す、
そうですか、は
い、また見学が終わった後、うん、帰ってからのオンライン工場見学というのは、
はい、
工場見学に参加された方のみの特典になっています。
それは誰でもが見られるわけではなくて、はい、見学された方だけ。
そうなんです。
そうですか、
はい、見学された20歳以上の方のみアクセスできるオンライン工場見学です、
そうですか。じゃあそれもぜひ皆さんね楽しんでいただきたいと思います、
はい、
おすすめポイントなどもぜひご紹介ください。
はい、そうですね、先ほども少しご紹介しましたその新しく加わった映像という部分ですね、
そうですね、
キリングループのイノベーションの歴史を迫力ある映像でご覧いただいて、はい、その工場見学がスタートいたします、うん、結構ジャズ系のリズム感のテンポのいい曲に合わせながら、はい、キリンのこれまでの歴史などをまずは映像でお楽しみいただいて、はい、ツアーがスタートします。
はい、そうですか。
また一番搾りの CM に出演しているタレントさんのメッセージであったり、
う
ん、あと味の最高責任者であるマスターブリュワーですね、従業員の一番搾りの美味しさのポイントを紹介する映像など、
はい、
ビール好きの大人の方がより楽しめる映像というのがたくさん加わりました。
そうですか、はい、どのぐらいの時間楽しめるんですか？
工場見学はテイスティングも含めて約70分を、はい、予定しています。
はい、その中での今の映像は、
はい、映像はそうです、工場見学 そのテイスティングコーナーに到着する前というのが、はい、大体40分45分ぐらいの、はい、時間になっています。
はい、少し長い時間のようにも感じますけども、はい、その場所その場所を見ていかれるとあっという間の時間じゃないですか？
そうですね、ぐるっと見学コースをテンポよく見学していただきますので、はい、まあ、70分という耳で聞くよりもあっという間の時間ですね、
はい、見学される皆さんでどういう部分を割とこうあっ ていう、こう驚かれたりとか興味深く見てらっしゃいますか。
そうですね、やはりお客様自身に体験していただくポイントというのは、あ、はい、あの印象に残りやすいようですね。麦芽の試食も今回は麦芽やホップですね、麦やホップの産地に足を運んだつもりで、五感を使って体験していただけるように、まあ、食べるだけではなく、はい、映像でもその畑の様子をご覧いただいたり、 あとは、あの一番搾りの最大のポイントである一番搾り麦汁という麦のジュースの試飲の部分では、はい、あのちょっとした仕掛けがありまして、はい、あの一番搾りが登場する部分は、あのお客様におおと言っていただけるの資格があるんです。これを今お話ししていいのか、来てからのお楽しみにしようかという悩ましいところです。
そうですね、やっぱりあの行ってサプライズというのが楽しみのワクワクのね、はい、大きなところかもしれませんから、じゃあこれはあえて
深くは伺わない。
わかりました、ね、はい、いろんなポイントがあるということですね。
そうですね、あとは何よりもやはりあのおすすめのポイントとして外せないのは、あの一番搾りのテスティングセミナーですね、はい、テスティングの時間というところはやはり、まあ、工場を見学に来ていただいたからこそ味わえる美味しい一番搾りをご提供してますので、ここはもう一番におすすめしたいところですね。
やっぱりあの、はい、工場でいただくビールが美味しいのは、はいはい、素人考えではやっぱり出来立てだからですか。
そうですね、はい、まずは新鮮だからというのがありますし、その今回新しく社内資格制度を導入しましたので、はいはい、これはあのより美味しい生ビールをお客様に提供するための知識や技術というのを習得したスタッフだけに与えられる資格になっています。あの私も実際にあの
受けられましたか。
はい、受けました。
取れましたか。
けども筆記試験や実技試験ですね、はい、ま
あ、
それまでに講習も受けまして、で合格したら、はいはい、認定される。
合格率は、
合格率はそうですね、
なかなかハードル高いですか。
はい、ハードル、ただ、はい、まあ、みんなメンバーは一生懸命ね、あの勉強して、
そうですよね、
この資格取らないとやっぱりお客様に自信を持った、はい、自信を持ってご提供できませんので、神戸に関しましては今受けたメンバー全員、
あ、頑張って、はい、そうですね、合格されましたか。
神戸工場は、はい、今のところ 100% 合格率で。
そうなんですか。ということは寄せていただいて、はい、その方々に継いでいただく美味しいビール、
はい、
それはその場でちょっと教えてはいただけるんですか、コツは。
そうですね、はい、あのそのセミナーの中で、はい、なぜ美味しいのかというところで、うん、そのブルワリードラフトマスターという、まあ、名前の資格なんですけども、はい、あの資格を持ったスタッフが提供するポイントというのを、はい、ご紹介したりだとか。
じゃあ家で器用な方だったらできられるかも、
はい、かもですね。ただ今あの工場はあのビールサーバーで注ぎますので。
すごい、そうなんですね、
はい、はそこがご自宅ではやはり缶やビールとなりますので、ね、違うところかなと思います。
今こうなんかちょっと動作をされましたけども、
はい、そうですね、ビールを注いで、で泡をきめ細やかな泡を注ぐという、ところもグラスの傾け方であったり、仕上がったビールと泡の割合はもうこのライン。
そうなんですね。
もうこれを外すと、はい、もうお客様には提供しませんっていうふうに。
そうなんです
か、はい、そういった実技試験と練習を行いました、
もうぜひ皆さん工場見学なさって、はい、そして、ハンドルキーパーの方、それから未成年の方、はい、というか20歳未満の方ですね、はい、それから妊婦さんは飲めませんけれども、はいはい、それ以外の方はぜひお楽しみいただきたい、ね、ということですね、はい、じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いします、
は
い、
新型コロナウイルス感染拡大の影響による1年4ヶ月の休館を経て、ようやく工場見学を再開することができました。今回のリニューアルにより地域のビール好きの大人のお客様にさらに満足いただける工場見学を目指します。これからビールが美味しい季節になってきます。キリンビール神戸工場で大切なご家族やご友人との楽しい時間を過ごしませんか。実は本日はご紹介していない工場見学にご参加いただいたお客様だけに体験していただける特典というのはまだあります。
そうなんです、
はい、どのような体験が待っているのかは工場見学に参加してからのお楽しみですので、皆様のご来場心よりお待ちしております、 はい、また今回から、工場見学は20歳以上の方はお一人につき500円の有料化となりました。はい、ただその500円十分それ以上のご満足いただけるツアーになっていますので、うん、ぜひ遊びに来てください。
はい、じゃあ20歳未満の方は、
はい、無料で。
あ、そうですか。はいはい、だから工場見学確か予約と伺ってますので、はい、連絡方法予約方法教えていただけますか。
はい、かしこまりました。今現在は電話予約のみ受付をしております。
はい、
受付時間が、9時から16時30分です。はい、で、工場見学はただいま1日5本のツアーを行っています。はい、でそれぞれのツアーで10名様の定員で行っています。こちらはまだコロナの影響による、
ね、
はい、皆様の安全を守った上でのツアーという形で、はい、少し配慮した
形に少なめにということですね。
はい、そうですね。
はい、
はい、ですね。で、ご予約というのは翌月末までの分を受け付けておりますので、
はい、
今現在は5月末までの、はい、ご予約を受けたまっております。
はい、
そして5月1日日曜日からは6月末までの受付を開始するという形になっています。
はい、
ただいま電話予約のみですのでお電話番号も
お願いいた
します。しておきますね。はい、はい、電話受付の番号は078-986-8001です。
はい、もう一度お願いいたします。
はい、078-986-8001です。
はい、
はい、
お電話が朝9時から夕方の4時30分まで、
はい、
ということですね。はい、5つのこうコースといいますか、はい、時間枠があるということで、
はい、
じゃあどの時間が空いているかというのはその都度お電話で伺うしかないですね。わかりました。ありがとうございました。後半にお話しいただきましたのはキリン&コミュニケーションズ株式会社工場見学ガイドを担当の平岡麻美さんにいろいろと詳しくワクワクするような内容もご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。